はい、よろしいでしょうか。こんばんは。ちょっとご飯の後で一番きつい時間だとは思うんですけども、最初にですね、今日私初対面だっていうか、初めての方も何人かいらっしゃるんじゃないかなと思いまして、自己紹介の方をしたいと思います。私立島和文と言います。来い、大丈夫、はい。生まれは神戸出身です。でなんで今鹿児島にいるかというと、神戸22年、大阪8年、西東京14年、そして今鹿児島で、おります。で、三藤さんとね、同じ同郷です。で実は家もとても近かったという。で学校の先生、中学校が一緒でですね、中学校の先生も一緒の先生で、教えてもらってました。もうね、皆さんいろんな話を聞いてもかなりお腹が満腹状態ではないかと思うんですけども、こうやって交わりはね、本当にいいですね。で明石さんとかね、佐藤さんと話しながら、その会話の中でね、有名人伝道のね話がちらっと出て、ああそういえば昔私も有名人伝道したことあるな。皆さんどうですかね、有名人に伝道したことあります？はい、直接にこう2人いるんですよ。で1人はね、まあ、これこの方クリスチャンなんです。大阪城でトラクトを配って路傍を伝道した時に、ある女性の方に一生懸命こうこの話をして、神罪救いっていう話をしてて、その方聞いてくださってたんですけども、実はクリスチャンだったと。で、まあ、上原玲子さんっていうミュージシャンだったんです。でそこでなんか大阪城のあれをバックにして、なんかいろんな音楽活動をやってたらしいんですけどね、知りませんから全然もう一生懸命ね話をして、で向こうはニヤニヤ笑いながら、ちゃんと聞いてくれてるなと思ったら、まあ、実は私こうこうこうでって。で上原玲子って聞いたって私その当時知らなかったんですね。でああそうなんですかって、早く言えよとか思いながらですね。でもう一人、なんか羽織ってない、大丈夫。もう一人がですね、大阪に、いた時に、そこの中高科の女の子が来てまして、その子がもうそうだな、17、18の頃かな、彼氏を連れてきたんですよ。でその彼氏に一生懸命伝道してましてね、いや僕は来なあかんよって言ってね、君もね、いろんな楽しみもあるだろうけどね、ぜひ来て、ね、イエス様のことを信じなさい。で後々分かったのが、その男の方が千原ジュニアだったんですね。でそのか私の知っているその子は、まあ、そういう大阪ですから、剣道小林とかね、いろんな子を知っててその中の一人を連れてきたということだったそうです。まあ、全然関係ない話なんですけどね、はい、いやいや自己紹介です、ね、自己紹介、私はこういう人間だということですね、はい。すいません。それではですね、まあ、三条の水君に入っていきたいと思うんですけども、はい、裁かないでください。じゃあ最初にお祈りします。天の神様、素晴らしい環境の中で私たちはあなたの御言葉を学んでます。本当にこの御言葉を私たちが消化していくときに、あなたの助けなしには分からないところばっかりです。どうか私たちの霊の目を開いて、そして本当にこの学びの中で私たちの心が喜び、そして感動し、そしてまた立ち上がる力をください。今日一人一人の上に、あなたのお慰めと励ましがありますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日の与えられた箇所が7章なんですね。 あれ、聖書どこ行った？今までずっともう聖書4ですから、1、2、3、4とですね、学んできたかと思います。5章の1節に、この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちは身元に来たと。群衆の中でそして弟子たちが身元に来たという、こういう弟子ですね、特に弟子に語られたこのお話ですね。そして、セッション1に私も出てないんですけれども、この心の貧しいものは幸いですから、スタートしてます。まあ、よく聞く有名な言葉ですね。私たちのうちに何もないんだ、空っぽなんだと、そういうものは幸いだと。本当に神の、そこに神の力が働くということで、まあ、三藤さんからお話があったと思います。そして、今日のセッション4が、さばいてはいけませんというテーマと、そして、これがだいたい1節から6節で、7節から11節で、まあ、求めなさいというテーマですね。そして最後の12節が有名な黄金律ということでお話をさせていただきたいと思うんですけども、まあ、このシラバスですね、これ三藤さんが作ってくださったんですけども、何かいい例題ないかということで、苦手なんですね、こういうの作るので、送りましたらちゃんと修正されて帰ってきました。ですから、あ、サンドさんうまいことやってるなと思いながらですね、本当に私文章能力がないので、助かっています。で、今日、まあ、ディスカッションをですね、今から、まあ、していただくんですけども、やっぱりこの学んで頭でこうなるほどねというよりも、このことを実践したいですよね。自分たちの生活に本当にそうなればいいなと思います。特に最初の裁いてはいけません、裁かないためです。おそらく皆さんご経験があると思うんですね。裁いてますよ、みんな。でも裁かない時もありますよね。裁いてばっかりじゃない時もありますよね。で、最後の何事でも自分にしてもらいたいことは他にもの人にもそのようにしなさい。そうできない時もあれば、そうしている時もありますよね。一体この差は何なのかな、なんてことをね、いろいろちょっと思い巡らしてました。ですから、ちょっとこのディスカッションとね、今話した話はちょっと違うんですけども、そういったことも、頭の中で、ちょっと片隅にでも置きながらですね、このディスカッション、今それぞれのテーブルに先ほど話したリーダーの方がいらっしゃいますね。1番が星野さんで、2番が、じゃあ達彦かな。で、日村さんと三藤さんと赤井さんと、そういった形でこのお話を進めていただいて、最後まとめたいと思います。それではディスカッションの方よろしくお願いしますけども、読みましょうね。読んでなかったね、まだ。はい、それでは、1節から12節までなんで私読みます。はい。裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気づかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。 とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり、預言者です。はい、ではよろしくお願いします。